ピアクズのサミダレオフトピック。クラフトビールの鬼です。今週もビアクズ AKA アレイサミダレオフトピック始めていきたいと思います。こんばんは。はい。ですね、今やってみたのはIN 組合組合の、ご存知の方はご存知かもしれないですけど、あの一網打尽です。どうなんでしょう、やっぱりもうちょっとうまくグラブスクラッチができるとスクラッチっぽく聞こえるかなっていうところもあるんですが、高い音が出ちゃうんですね。みたいな感じで、ちょっと手がね濡れてるとやりやすかったりするんですけど、まあまあまあそんな感じで、日に日に上手くなっていってるんでしょうか。おじさん、ビートボックスおじさんとしてやっていけるんでしょうか。やっていけるって何をやっていくのか知らないですけど、やっていけるんでしょうかっていうところで、まあちょこちょこやっておりますけど、まあまあ前置きはさておき、先週のやつ、なんか最近すいません、あのなんだろう、公開も土曜日とかなんですけど、なんか投稿でお知らせするのがすごいインスタで遅いですね。なんかあれ作るのがちょっとあんま時間なくて、時間なくてっていう言い訳をする人は時間があってもやらないっていう教えが僕にあるんですけど、なので言い訳ですね。なんかちょっと遅くなってます。今週は今金曜日になったとこ、木曜の夜やろうと思ってたんですけど、今日ねご飯とかお風呂とかちょっと先にね済まして、いや実は飲み比べしようと思って飲むから、最近そうっすね、飲むんで、最近じゃないけど飲むんで、この全部は終わらせてからにしましたっていうところで、まあじゃあ最初に乾杯して、じゃあまた時間でやるか、あなんかフリートークするかなということで、チャキチャキっと多分今日も終わると思います。はい、ということで今日は飲み比べ企画をやりたいと思います。今日飲むのはこれだん、白いやつとトランプみたいなやつということで、前回のソラッチ1984の、で、ちょっとソラッチのお話なんですけど、なんかね、どこで買ったんだっけな、茅ヶ崎駅の北口の下のセブンイレブンのとこで、あの、ブルックリンの、ソラッチエース売ってたんですよ。僕、これ、もうあんま飲んだことなくて、で、これまたソラチっす、ブルックリンのねソラチですね。はい、すごい素晴らしい。で、あとは札幌のソラチで飲み比べをしてみようと。なんかどっちも似たような印象だったような気がするんですけど、ちなみに札幌のソラチはゴールデンエールで、ブルックリンはセゾンって書いてある、セゾンですね。ということで、ちょっと飲んでいこうかなと思います。今日はパイントグラスを2つ用意いたしましたので、注ぎ切って飲もうか。ね。じゃあ、先週に引き続き白い缶、ソラチから札幌の。では、注いでいきます。 ちょっとこぼれた。ちょっとお待ちを。あ、ごめん。よいしょ。ということで、OK。そして次ブルックリン。ブルックリンはあれ注ぎましょう。はい、どうでしょうか。ちょっと重いから。はい、ということで、缶のは全部注ぎ切りました。札幌の空知は、この間の通り。みかんっぽい感じもありつつレモンっぽい雰囲気の香りもあるゴールデンエール。ソラチエース、あ、ソラチエース、ごめん、どっちもソラチエースなんだけど、ブルックリンの方はちょっと酵母のスパイシーさかな、セゾンだからちょっと酵母のちょっとスパイシーな雰囲気が香りますね。色はブルックリンがちょっと濁ってて、札幌はもうゴールデンエールなんで透けてます、はいですね。ということで、じゃあ飲んでいきたいと思います。乾杯。じゃあブルックリンから。うんうんうん、トラチのそのみかんレモン系のレモン系の香りとちょっとセゾンのクリスプ感のあるモルトっぽさと、やっぱ酵母のエステルっぽいフルーティーさと、そこまで強くないんですけどフルーティーさとスパイシーさが相まって、うめえなこれ。確かね、僕タップって言ってもタップマルシェで飲んだのと瓶で飲んだっていう2回ぐらいしかないんですけど、でもやっぱソラチの、これもシングルホップだよね、ソラチだけだと思うんですよ、ソラチエースだけだと思うんで、結構ソラチっす。はい、片や札幌海の親。こっちのクリアで、ね、そのセゾンのこのブルックリンの方にある酵母由来の香りとミックスして複雑な香りになってる感じがあるんだけど、もっとソラチが、結構ブルックリンもストレートにソラチ味なんだけど、もうソラチ汁ソラチ汁ソラチソラチ汁ですソラチソラチジュース、うん、クリアーだね、ゴールデンエールクリアーでですね、モルト感もありますけど、ほんとスイスイいただけるっていう感じでですね。でもこれは強烈にどっちもソラチだな。で多分好きだなソラチ、やっぱな人苦手かもしんないよね、ソラチって。ブルックリンのはちょっと酸味もあるかな。 なんかさ、まあ、確かにホップとしてはちょっとこうクラフトとか飲み慣れてないとっていう感じの味はする気がする。ちなみに育ちの歴史的な話でもする？するか。はね、ソラチエースとは日本産アロマホップの一種、北海道ソラチ地区で生産されており、札幌ビルが開発した。他のホップとは違う独特の香りやが強烈な個性となっており、ヒノキやレモングラス、ライムのような爽やかだが強い香りが特徴。なるほどね。僕はレモンレモンって言ってるんですけど、なんかね、そうレモンって言ってもレモンの酸っぱさじゃなくて、まあ確かにレモングラスとかそういうこうレモンに近い香料的な匂いっていうのか、そういうのが近いのかな。アルファ酸含有量は 11.5 から16と高いが、ちなみにこれが高いと苦いですね。その独特の香りを生かすためにアロマホップとして使われることがあり、同時に苦味ももたらすことでビールもユニークな風味になる。確かに。開発当初は日本のビール酒に合わず、アメリカに持ち込まれ人気を博し、世界に知られるホップとなった。その後日本のクラフトビールブームにより逆輸入の形で国内でも人気が出るようになったと。味、香りともに特徴があるので、それらが際立つペールエールや IPA、セゾンなどのビールスタイルに使われることが多い。そうですね、まんまブルックリンも、セゾンですね。まあゴールデンエールですけどね、まあ、エール系の方が良いということですね。はい、ソラチというのがソラチエースというホップの、日本が作ったホップですね。でも珍しい味はする気がするっす。やっぱ日本のホップってどうもやっぱね、あのどれもなんかこう、どっちかっていうとこうノーブル的な雰囲気があるというかさ。だけどこれはやっぱ果物っぽいね、柑橘のまんま柑橘のっていう感じだもんね。でもまんま柑橘といってもそのグレープフルーツ系じゃない感じの方なのよ、うん、ヒノキのニュアンスっていうのもまあわかる。木っぽいってことだな。この木っぽい味。ライム。まあ確かにライムもいるかもしれない。というような感じですね。そして、ソラチ、エース、札幌の方。35年以上の時をかけてようやくソラチエースというビールができたんだな。1984っていうのが、これがあれなのかな、このホップの生まれた年ということなのかしらね。まあただやっぱりソラチエース、日本、その札幌が作ったとはいえ、日本はまあ生産量が少ないので、ソラチエースだけ作ってるけど、アメリカ産のソラチエースが結構入ってますね。はい、です。あ、なんかある？ やっぱ1984年ですね、このホップが登録されているのは。だけどやっぱりそのビールができたのは35年後だから、2019年、あ、最近なのか。確かに最近だよね。ああ、うまい。ああ、うまい。やっぱセゾンのがスパイシーだな。ゴーデンエールのがすっきり飲めるな。ただうまいな、セゾンうまいな。うん。で、今のが札幌の方のお話ね。ブルックリンの方はね、北海道のオリジンホップソラッチエースを使ったセゾンスタイルのビールです。ブリューマスターギャレットがこのホップの非常に個性的な香りに刺激を、レシピを着想しました。すいません、吐息が。ソラチエースホップ特有のレモングラス、ハーブ、シトラスのような爽やかな香りと明るい余韻が楽しめます。特に和食や魚介類との相性抜群、確かにいいですね。タイ料理、カレーなどスパイシーな料理ともよく合います。やっぱレモンっぽい雰囲気があるから、レモンをとかライムを絞って美味しいものとか、もともとレモングラスとかの香りが入るものとか、そういうものとの料理の相性はね、確かにいいと思いますね。私、お、すご、やっぱセブンイレブンで売ってるって書いてある。最近ブルックリンラガーも売ってるしさ、セブンイレブンで。いいことだな。みんなね、ちょっと飲んでみてほしいよこれ。まあ、でっかい酒屋行けば、まあ、そこそこ手にも入るし、これで行くと、もしかしたら、あなたの、お住まいの、近くのセブンイレブンさんなんかにはあるかもしれないですね。ただ、セブンイレブンにそんなあるかって言われると、ソラチの方はそこまでないな。セブンで見たのは、何店舗かちょこちょこ寄るけど、会社行くときとかもそうだし、ただ、ソラチ売ってんのはやっぱ茅ヶ崎の北口のとこしか見ないもんな。見なかったもんな。しかもね、ちなみにこれ1個しかも残ってなかった。確かみんな買うんだなと思ってね。ぜひぜひ皆さんもちょっと飲んでみてくださいっていうことで、なんかもうね、3号2個ガブ飲みだね。飲み切ってしまいました。ごちそうさまでした。うん、うん、スパイシーだなやっぱり。というところが、まあ、ちょっとこうソラチだったわけ。さあみんな用意してたコンテンツは今日はこれで終わりだ、うん、ガブ飲みして終わってしまったっていう感じですけどね。どうなんでしょう。まあちょいちょいここ最近の話でも話すかっていう感じですけど、まあここ最近の話っていうとね、三重県一級受けるっつってさ、10月に試験あんだけどさ、まあ勉強してないよねっていう感じはあるね。やんないとダメだね。教科書買ったからね、ちゃんとやんないとダメだねって思ってます。はい。受かんないかもしれないよ。こういう感じだとね、受かんないかもしれないよね。でも頑張ります。集中モードに入った時の私のもう集中モードは病的ですからね。 自分でも気持ち悪いな、この人。自分で自分と友達になれないなと思うぐらい気持ち悪いなって思う感じはあるので、集中モードに入れば、あるいはっていう感じですけど、どうなんでしょうか。ここ最近はもうさ、まあ、ビールは飲んでます。ビールは飲んでますが、ここ最近はもうね、なんかもう、ダイエットに集中してましたね。ただ、そうっすね。もうダイエットの話ばっかり。ビールのラジオで、ダイエットのお話ばっかりしてました。毎回毎回ね。しょうがないなと思うんですけど、まあ別に僕の近況っていうことでお話しさせていただくと、5月の6日からダイエットを始めて、先週、うん、今週の頭かな？火曜日？月曜日？で、スタート体重は69キロで取るか70キロで取るかっていうところもあるんですけど、69で取っても63切ったんで、6キロ落ちかな？3ヶ月しないぐらいで、ね、2ヶ月と半分ちょっとぐらいで6キロぐらい落ちましたね。体脂肪もまあ落ちたけど、体脂肪は最近測っても測っても測るタイミングで全然数値が違うんで、もういっかって思って、体脂肪じゃなくてもう何キロか落とそうみたいな感じですけどね。でその後筋肉でかくしようかなと思ってるけど、どうなんだろうな。途中で筋肉でかくするのは大変だから、飽きるかもっていうか、なんかどうなんだろうね。めちゃめちゃでかくなるのって、やっぱみんなジム行ってる方って皆さんいるんですかね。やっぱジムじゃないとダメなのかなって、ダメってことはないけどダメなのかなって思っちゃったりもうするけど、どうなんでしょうね。まあ別に今筋肉ついてるわけでもないから、今最近その痛めてから整体にちょこちょこ通ってるんですけど、整体師さんはまだ重りを使わない方がいいってずっと言うんですよ。その多分ね、パーソナルトレーナーみたいな、まあ、今回整体師さんも精通してるわけじゃん、ボディのことに。パーソナルトレーナーみたいなのがいないまま、多分自分の好きな種目だけジムとかで、かまあ我流でやると、やっぱ男性は分かると思うんですけどさ、大胸筋とか鍛えたくなるじゃん、とかやっぱ腕太くしたい、やっぱ夏場なんかさ腕見えてるから、腕ちょっともうちょっとたくましくしたいなみたいな感じで腕とかやるじゃん。そうすると やっぱりアンバランスにつくらしいですね。僕整体師さんに言われてるのが、背中側の筋肉があんまり発達しない。お尻とかもなんかチャリやってたけど、やっぱり足でこいてた感じがあるんで、お尻もそんな発達してないし、背中が発達してないから背中の脂肪ももっと落ちるし、背中をちょっと鍛えてから胸つけた方がいい。胸だけ今つけちゃうと姿勢が悪くなるんだって。やっぱその筋肉がつくと引っ張られるらしくて、骨格が。だからやっぱバランスよくつけないとこう良くないっていう話をされて、ウェイトトレーニング禁止って言われてるんですけど今。まあ、こっそり二頭とかだけはたまにやるんですけど、あとは大胸筋もダンベルフライとかやっちゃったりするときあるんだけど、でも腕立てだなと思って、腕立てをもっとちゃんとまともにできるようになったりだなと。背中も懸垂やりたいんだよね。で懸垂やりたくて調べると公園にさないんだよね、懸垂できるとこ。なんかもっとあるかなと思ったんだけど、調べるとね、この辺だと僕ん家からだと浜ミーナですねの近くにある城山公園に懸垂の棒があるんですよ。 で、ね、ある日ね、ちょっとね、行ったのよ、一回、有酸素しながら。歩きながら、ちょっとウォーキングかったら、ちょっと、なんかあるかなと思って行った。あって、あ、じゃあちょっとやろうかな、懸垂でも、と思って。背中のトレーニング、自重って言ったら懸垂だろ、みたいな。そしたらやっぱさ、家族連れしかいないじゃん、公園って。すごい、子供やお母さんたちがいるわけ。その中で颯爽と懸垂にぶら下がってさ、いや、これで、なんか TikTok とかでさ、紹介されるぐらい、こう、空中歩くような懸垂をする人みたいな感じでさ、できたらいいけどさ、いや、俺も、もしかしたら一回もできない可能性あるなと思って、ちょ、そうなったらやっぱり恥ずかしくて無理だなと思って、だから夜とかしか行くしかないけど、夜、おじさんが団地の中にある公園で懸垂しているっていうのもちょっとあれだなと思って、やっぱ家の中でできる種目とかないかなとか、最近あと会社でどっか懸垂できるとこないかなっていうのを探してるんですよ。もう外階段の鉄骨しかないなって今思ってるんですけど、まあやってないんですけどね、しかないなってちょっと思いながら日々を過ごしているというのがここ最近のことの一つですね。はい、それかな。それとまあ美容やんなきゃって話かですね。そんな感じかなぁ。あとね、相変わらずそのヒューマンビートボックスもやってるっていうか、まあやってるって言っていいのかよくわかんないですけど、練習しようって思って、なんかこう電車で会社に行った日は、まあ、有酸素があったら割と今駅から20分25分ぐらいあるんですよ、家まで。で、そこ朝行くときも歩いたり、帰りとかも歩いたりで、まあ朝はそこまで、まあたまに、あ、でもやってるかな。朝もやるけど、帰りもやってるな。その、最近は、聞いて、音楽を。特にやっぱりヒップホップがわかりやすくて、そのトラック聞いて、トラック、なんだろう。こう、なんか、曲をガッチリ聴くっていうよりは、なんかトラックの構成を聞いて、で、かいつまんで拾えるところだけを拾って、自分のできるビートボックスの音でやってみるみたいなのがやってます。で、さっきのインフミアイ組合の一問たちもずっと聞きながらやってました。まあ最初のね、ハーハーハーハーハーハークテツツツツツクテツ、意外にね素直なんですよね。ツツツツクテツツツツツクテって結構ね聞くとトリッキーな、バスドラムがすごいトリッキーというか変化に富んだバスドラムのトラックと、あのやっぱり王道みたいにもうボッツボッボッツみたいなとか、ボッボックボッボックボッックボッボックとか、ボッックボッボックツボッックボッボックツボッックボッボックツみたいな感じで、王道っぽいのもあれば、王道っぽいのもあればね、変化球なのは、ゾーンさんのトラックとかは、裏をいきなり取ったりするときは、バスドラムが、ボッボッボッボッツ、ボッボッツ、みたいな感じ。だけどたまに 僕もあんま詳しくないですけど、タイミングがずれるんで、多分裏拍の方で撮ってんじゃないかなと思うんですけど、そういう感じで、そのそこまでヒップホップとかラップ聞くとき、トラックいいなって思うことも結構あると思うんですよ。僕いまだにスチャダラパーの B-Boy 文学のトラックとかめちゃめちゃいいと思ってて、あれとかすごい、すごくないですか、スチャダラパーってトラックがすごいと思うんですよ。なんかあの時代にこのトラックだったんだって、なんかこう親しみやすいラップじゃないですか、スチャダラパーって言うてもポップな。ただトラックはもう超トリッキーハイレベルトラックじゃないかなって思うんですよね。あのね、マップの中でも言うけど、あのフルートループって言ってフルートのさループが入ったりとかさっていうところに、で上物のコートのところにを聞きがちですけど、いやスチャダラもバスドラムはあんまり一辺倒で来ないですね。あの別にそれがいい悪い、まあ別にトータルの話なので、そのバスドラムが変則的だからすごいいいっていうもんではないと思うんですよ。でもインフミヤ組合とか、あとナメダルマさんとかグリーンアサシンダラーさんとかもめちゃめちゃいいトラック、もうグリーンアサシンダラーさんなんてめっちゃいいトラックだと思うんですけど、ただ意外にそのバスドラムとかさ、ハイハットとかその基本音で撮ると、意外にグリーンアサシンダラーさんも僕でも聞きながら刻めるバスドラムとかの音は それだけ。ただ他の音が超おしゃれじゃん、グリーンアサシンダラーさんって。他のも乗っかって、あそこにやっぱダメダルマさんのこうラップが乗って、三者三様の、特にまあ皆さん多分ダメだるま聞かれる方はバダサイさんの、あのでも全員が文学的なラップだと思うんですよね、ダメだるまって。なんか本当になんか刑務所の中で、あの限りなく透明に近いブルーを読んで感銘を受けたんだって、っていうのがわかるよね。あの大敗的な、もう限りなく透明に近いブルーは読んだことあるんですよ。あんま本読まないんですけど、ただやっぱあの大敗的でなんかこう行き急いでる感じっていうのが前編にあるじゃん。読んだ方はわかると思うんですけど、あの苦しい感じっていうのは閉塞感がありながらもそこで生きるみたいな、生きているということを無意識ながら証明したいというか、何かこうやってるあの感じがさ、バナサイさんのラップってでもろ出てるって僕すごい思ってるんですよね。あの小説の万歳クッシュのこのまたぎ方とか詰め込むリリックをバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタっていう風に詰め込む感じで、そのビートにやっぱかっこいいラップってビートに乗ってるけど囚われすぎてないみたいなのってめちゃめちゃおしゃれだなって思うんです。特に小説をまたぐ時にこううまくまた入れる時とか、またぎうまさみたいなあると思うんですよ。あのチンザドープネスさんとかがそうかなと思うんですけど、あの あの感じのバダサイさんってそのなんだろうな、その実際悪いことしてる、悪いことがいいとは言わないけどさ、そういう生き方をした方が語る暗いもの明るいものの見方というかさ、その思ったことがさ、思って伝えたいと思って言ってんのか分かんないけどさ、言うわけじゃん、ビートに乗せて。それがさ、このビートに収まりきってないっていうところが、逆かえってなんかすごいもうこう、真剣さが伝わるというか、すごいよねっていう、何の話してんだっけっていう感じでさ、なるんだよ。でも意外に、バスドラムは、普通っていうか、王道です。本当に。もう言っちゃえばもう本当に8ビートみたいな時とかが、まあ聞いてた中でね、聞いてた中でやったりすると、多いかな。プッツクツプッツクツみたいな、プッツプッツプッツプッツプッツプッツ、ちょっと今の BPM 早いかもしれない。そんなのが多いかな。プッツプッツプッツプッツプッツプッツとかが多いかなと思います。ゾーンさんのは本当にボッツボッボッボッツボッボッツボッツボッボッツみたいな、なんかちょっと違うかもしれないですっていうのがちょっと多いなって思いながら、ちょっと聞いてやってく、やってってっていうのが、まあ、遊びながらやってます。っていうので、あ、やっぱループするときでバスドラム連弾になるんだなとか、ボツボツボツボツボツボツみたいなのをやりな、自分でできる範囲でやりながら、一発ここでハイハット入れても次口間に合うなっていうときはこう詰めてったりするっていう感じ。それがそうやってやってて、インフミヤグミヤはクラブスクラッチ入れてちょっとやってみようかなと思ってやってたの。これがね、面白いことにしかもね、最初っていきなりやろうとしても僕できないんで、これもみまるさんもそうなんですけど、ボツカツとかドゥクトゥみたいな感じで最初口で言うんですよ。はあはあはあはあはあはあはあ、ドゥクトゥ。本当はね、ここハイハット僕は打ってごまかしてるんですけど、本当はリムショットかケースネアなんですよね。クックッっていうクックックッって音なんですよね。プッツブッフンフン。の時にスクラッチも入るんで、ボクボクボクティクティクトゥティクトゥっていう風に入れてるんですけど、クラブスクラッチが吸うんすよ。吸う技なんですよ。インワード全然出てないけど、っていう感じで吸う技で、その前にリムショット持ってくると、リムショットも僕吸っちゃ基本的には吸うように出してるんで、クックッククチュッっていうのが吸い切れなくなるんで、本当はリムショットっぽいケースネアっぽいクックッ ていう音なんですけど、っていう音を入れたいんですけど、ツッツッ、ハイハットでごまかしてるっていう感じなんですね。はい、酔っ払ってるからなんか下手くそなヒューマンビートボックスをちょっと語っちゃいましたけど、という感じで歩きながらなんかやってます。電車の時は電車乗っちゃうとできないので、電車に乗ってる時は何かこう文章を書いたりしだす時もありますね。まあ次ちょっと本当あれですね、サグライフ、バーバリックワークスさんのサグライフ飲んで美味しかったんで、写真戻ってあるので出す、あ、先週も言ったか、なんか書こうかなと思ってるんですけど、ちょっとなんかまだ書き始められてないんですけど、ある程度もうお話はまとまったので書き始めちゃえば早いかなっていうところで、まあ飯食った後のお昼休みとかで書き始めるか、電車で行くときあったら電車で書いてる、電車で書いてることが多いかもしれないです。なんでまあ書ききってないけど、そのビールと関係ない話も電車の話ですね。電車で思いついてなんかああと思って書き始めてっていう感じで、それはぼちぼち書いてますけど、まあなんか無理、そっちは無理しない範囲で書いていけばいいかなと思ってるんで、そのうち何かのきっかけ で出せる時があれば出してこうかなと思いますし、まあ書くことに関しては書いてる時というか書き上がったものを自分で読むのもあんまり嫌いじゃないなっていうのが出てきたので、ちょこちょこ書いていきます。別にこれは自己満足ですね。まあこのラジオも自己満足だし、言ってしまえばダイエットだってヒューマンビートボックスだって全部自己満足なんですよね。でもまあまあやっていくことがなんかにつながればと思ってやってますっていう話を、ごめんなさい、なんかダラダラとおじさんの酔っ払いざれ事みたいなのをダラダラ話してしまいました。まあ今週はこんな感じで終わりです。あのちょっと飲み比べやってみたいなと思ったんでやりました。まあ先週、あ、そう、先週のね、あの NHK なんて読むか決めて、八幡って書いてある、あれ日本の神様で NHK なんで、あの八幡は八百万の神って、八幡神って書いてある。八百万なんで八幡って書いてある。言われながらちょっと、おしゃれなんじゃないかと思ったんですけど、大しておしゃれでもないっていうね、あれですけど。まあでも本当、なんか、そんな感じでね、神様の話。日本神話の話は、もし好評で面白かったらやろうかな。好評でっていうけど、別に誰からもフィードバック来ないから、別に俺が面白いなと思ったらやるし、ネタに困ったらやるかもしれないですけど、まあちょいちょいね、それも話していけたらいいし、まあ相変わらずなんか歌聞いて語りたくなるときは、もしかしたらまた歌詞考察やるかもしれないですし、飲み比べ、あ、これとこれ面白いかなっていうときは飲み比べやるかもしれないですしっていう感じで、まあ進めていきたいと思ってますということで、今週はこれにて終了かなと思いますので、ということでね、あのまた来週もね、気が向いたら皆さん聞いてやってくださいよっていうことで、はい、あの今週これで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。出なかった。